Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて、一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分。お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。今日はね、どんなお話をしようかなと思ったんですけれども、公式 LINE の、言葉がけ育児にお寄せいただきましたご相談ですね。皆さんこれで困っている方多いんじゃないかなと思って、ちょっとご紹介したいと思います。朝のお支度です。女の子のお母さんなんですが、3歳のお母さん、なかなかね、ご自分で、朝の支度ができるようにならないと、順序を踏んでいるはずなんだけれども、いざ服を着たり、例えば髪の毛のおリボンを選ぶ段階になったら自分で選べないと、お母さんが選んで私どれ着たらいいということで、毎日毎日大変なんですと。一体どうしたらいいですかって、自分でできるようになってほしいんですっていうような、ご相談でした。で、こちらの、ね、方にはね、もうすでに、公式 LINE の方で、なんていうんですか、お返事は差し上げてるんですけれどもね、これで困ってる方多いんじゃないかなと思ったので、ちょっと簡単な解決法っていうのをこちらの方でも皆さんとシェアできたらなと思いました。すごい簡単にはいかないかもしれないんです。これはね、習慣なので、朝のお支度っていうのは、だからだんだんゆっくりゆっくりやっていくっていうことになるかとは思いますけれども、少しずつでもね、前進したいと思いますので、ぜひね、後からのお話聞いて参考になさってください。では今日もよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒント、3歳の女の子の朝のお支度というご相談だったんですけれども、なかなか自分でできるようにならない。もちろんお母さんも働きに出たりね、会社行かないといけないってなると、お時間決まってますのでね、さっさとしてほしいわけですよ。で、その時になんか、お母さんっていちいち呼ばれたり、どうしたらいい、どれ着たらいい、私何するのみたいになると、やっぱりね、付き合ってあげたい気持ちはあれど、イライラします。それが事実だと思います。 でもういい加減にしなさい、ちゃっちゃとすればいいでしょみたいなこと言ったり、もうはいじゃあもうこれ着てあれ着てこれ着て、もうお母さんが選ぶからもうさっさと着なさいみたいな風になっちゃうことが多いんじゃないかなって思います。私もね結構イライラする方なんです、せっかちというかね。だからどうしたらいいどうしたらいいって聞かれるとイラッとくるっていうのはねもちろんわかります。そして時間もありますしね。だけどやっぱりいつまでもそれをやってはいられない、だんだんと自分でやってもやれるようになってほしいっていうのはね当然ね思われることだと思いますので、ちょっとした習慣づけのコツっていうのをこちらでシェアしたいなと思いました。で子供がね自分でできるようになるには自分でやらせないとってやっぱりお母さん方思うと思うんですね。でなので好きにしなさい好きに選びなさいとか自分で考えてとかっていう風に投げてしまうお母さん多いと思うんです。でそれがさっさとそれで自分で好きなの着れるやったっていう感じでね選べる子はそれでどんどんできるようになっていくんですけれども、中にはそうじゃない子がいます。自分で考えろって言われちゃったどうしようってなっちゃう、まあね内向的っていうかちょっとね考えが深いというかいろいろいろんなことを考えすぎちゃうタイプの子は鼻から自分で全部考えろって言って投げられちゃうとこう困っちゃうんですよね、いろいろ考えすぎて。で結局そういう場合に選べなくなってしまって時間がかかる、うじうじしちゃうっていう、でお母さんイライラするっていうねこっちになるんですよ。でその場合にもう自分で考えろって言ってるでしょっていうのはなかなかこのタイプというかねそういう考えすぎる子には通用しなくって、だってもう考えちゃうんだもんね、考えなくていいことまで考えて心配してしまうっていう子がいるんですよ。やっぱり大人でもそういう人いると思います、子供でも一緒です、そういう性格の子っているんですね。だからその子に丸投げしてしまうともううまくいかないっていうことが起こります。じゃあどうするのかっていうお話なんですけど、まずお母さんがこれとこれとこれどれにするぐらいのこう3択ぐらいでね選択肢を与えてあげるっていうところからスタートしてください。で、そこから選ぶ、選択肢の少ない中から選ぶっていうことを習慣づけていってあげてください。で、そうすると自分が選ぶっていうことに抵抗がだんだんなくなっていくんですね。で、そしたらだんだん3つから選べるようになったら今度4つにする。4つから選べるようになったら5つにするっていうふうに選択肢を増やしていって、で最終的にはじゃあ自分で好きなの着てごらんというふうにしてあげたらいいんじゃないかなと思います。はい、ではここで今週の1曲です。マコで嬉し涙。
まるで悲しい歌のように一人きりの日々、うまくいかない眠れない夜、でも諦めきれない、ふと気づけばいつもそばにあなたがいてくれた、世界中から嫌われてる気がしても強くなれたの、見えない愛情が優しく包むよ、こんなに私こんなに強く支えられているから、言葉じゃ表せない想いを歌うよ、私の頬を流れる涙はあなたに伝えたかった、ありがとう 雑音だらけの埋もれた街、ひたすら空を見てる。愛する人や家族でさえも遮りたくなってた。誰も思いやれない余裕がなかった気持ちも、あなたがくれた言葉が冷えた心溶かしてくれたの。見え
では、ここで今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き福岡県でご活動中のキッズコーチング福岡モア代表の高山舞子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週もね、興味深いお話たくさん聞かせていただいたんですけど、ご自身が、その子育てだったりご自分の気持ちのあり方とかに悩んでおられて、いろんな勉強をされた中でキッズコーチングに出会って、で、今講師になられたっていうようなお話を聞いてきたんですけれども、で、今現在の活動としては、講師活動、認定講座をしたり、はい、お母さんたちに、子育てのコツみたいな小さい講座をしたりっていうことで、活動されてるんですよね。
あ、そうですね。あと、イベントとかがあったりすると、気質診断というものがキッズコーチングではできるので、イベントにも出たりしてますね。
あ、そうなんですね。福岡とかで、ママフェスみたいな感じのものですか？
そうですね。ママフェスとか、あと地域を挙げて、いろんなブースを出展されているような、そうですね、イベントには。九州の講師の仲間を誘って、結構熊本だったりとか。
ああ、そうなんですね。いろんなところに行かれてるんですね。なるほど。わかりました。じゃあ、そういう、今現在ご活動をされていて、今後、どういうことをしていきたいとか、そういうことって終わりですか？
そうですね。キッズコーチングでは、主に子供への対応についてもお伝えしてるんですけれども、私はですね、その元には家族関係とか夫婦関係とか身近な人たちとの人間関係が良好であるかがすごく大きく影響してくると考えているんですね。で、そこでキッズコーチングとは別にもう一つ勉強している心理学がありまして、選択理論心理学というものなんですが、その心理学を人間関係の、ベースとなる考え方としておいて、今はカウンセリング技術を磨いたりとか、あとは、選択理論心理学というものに心理師という資格がありますので、今こちらの資格を取るためにもキッズコーチングとは別にさらにまた勉強をしているところですね。
ああ、なるほど。じゃああれですか、そのキッズコーチングっていうのはもちろんキッズってついてるんで、お子さんのお子さんに対する対応とか、子育てするときのコツとか、そういった感じになるんだけれども、それだけじゃなくて、お母さん自身の気持ちのサポートっていう感じですかね。もう一個その心理学を勉強されてるっていうのは。
そうですね。 お母さん自身の心のサポートとか、まあ、そう夫婦関係とか職場の人間関係とか、うん、あらゆるの人間関係の悩みというのを、うん、あの対応できるように、うんうんうん、さらに勉強をしています。
じゃあそれの、まあ、例えば、まあ、資格を取られたらというかその心理師になられたらさらにこうサポートの幅が広がる感じですか？
そうですね、キッズコーチングではコーチという立場で、うん、あの目標を持った子を導くというところなんですけれども、うん、あとは、人間関係などに悩む人たちにカウンセラーという立場、うん、コーチ兼カウンセラーという両輪を活用して、うん、子育てと人材育成に通ずる極意を授けるというと大げさなんです皆様のさらにお役に立っていけたらと思っております。
なるほどなるほど。人材育成っていうのは、
はい、
あれですか、じゃあそのお子さんに限らずっていうことになってきますか？
あ、そうですね、はい、
うん、そうなんだ。じゃあその例えば大人の人の、なんていうの、あ、だから人間関係のお話なんですもんね。だから例えば職場でうまくいくスキル、うん、うまくいくその人間関係よく仕事が回せるようになるスキルとか、そういうのもあるっていうか教えてもらえるって感じになってきますか？
あ、はい、そうです。
あ、そうなんだそうなんだ、面白い、面白そうですね。じゃあそういうことを両方やっていかれるようになるっていうことなんですよね？
そうですね、はい。
じゃあまあ将来っていうか、それそんなに遠い将来じゃないですよね？
はい、実は来月試験がありまして。
おお、すごいすごい頑張ってください。そうなんだ。だからその例えばその試験に合格されたら、もうそういうその心理師っていう資格を持って活動できるということなんですか？
はい、そうですね。はい、うん。できるようになります。
すごい。なんかじゃあ今すごい大変な時に、
はい。
ゲストにお越しいただいた感じなんですね。
いえいえ、もう、はい、光栄です。
ありがとうございます。じゃあ、あれですよね。じゃあ、そんな風に、まあ、今はもちろん講師として活動しつつも、勉強もずっと続けてらっしゃって、すごいなって思うんですけど、まあ、働きながら、勉強しながらっていう感じだと思うんですけど、お母さんとしてっていうか、はい、まあ、働く一人の女性としてというか、働くお母さんとしてというか、はい、何か心がけてるというか、こういう、まあ、何でもいいんですけど、思ってるようなことってあります？何か。
そうですね、私は子供を持ってから、うん、子供を言い訳にしたくないっていうふうに思ってきたんですよね。子供がいるからできないとか、
はいはい、
うん、子供がいるから無理だとか、子供を言い訳にしたくないっていうところもあって、でもかつて犠牲にもしたくないし、
うんうん、
にもしたくないっていうところがあって、
はい、
そんなふうに思ってきたのが、やっとそのバランスが少しずつ取れてきたような日ですね。
うんうん、
それは何かなと、なんでかなと思って考えてみたところ、
はい、
人の力を借りれるようになったんですよ。
ほうほうほう。え？うん？前はできなかったということですか？
できなかったんです。全部自分で抱えて、忙しくなって両立できなくて、またそこでもさらにイライラして子供に、当たるというか、こう早くしなさいとかってこうなったりしてたんですけども、うん、もう人の力を借りるっていうことがやっぱりできるように最近はなってきまして、
うんうん、
そしたらやっぱりこう時間管理がすごく楽になってきたんですよね。
へえ、あれですか、人の力を借りれるようになったっていうのはお願いできるようになったってことですか？
あ、そうです、そうです、はい。
そう、前はお願いできなかったんだ、人に。
もう頼れなかったんですよね。
あ、なるほど。で、それを思い切ってお願いするようにしてみたら、なんで楽なんだみたいな。
そうなんですよ。
そうなんですね。いや、もう私なんかもうすぐに人にこれお願いとか言っちゃう方なんで、あれなんですけど、もう本当に私の場合はね、お前自分でやれよぐらい人にすぐ頼むんですけど、あ、それをだから全部自分の仕事だというか、自分でやらないといけないっていうふうに思ってたものを手放したってことですね。じゃあ、
そうですね、はい。
どんなふうに変わりました？
ですね、まあ、今イライラしなくなったっていうのもあるんですけども、うん、あらゆる自分に降りかかる出来事、1日24時間の中で、 全部優先順位をつけて時間管理をするようにしたんですよ。
うんうんうん、
で、人に力を借りるっていうのが、こう、預かってもらうのに頼んだりとか、
うん、
くれるようなところに頼んだりとか、うん、いうことなんですけど、まあ、その中で私が一番自分の中で成長したなと思うのが、人に力を借りたければ、貸してもらえるような人間になるっていう、またさらに私自身もこう磨かれたところがありまして。
へえ、すごい心がけだな。すごい心がけじゃないですか、それ。だからこの人のためなら、一肌脱いでいいと思われる人間になろうってことですよね。
はい、そうですね。
すごい心がけだなぁ。私そんなの全然ないや。うわどうしよう。ちって思われてたら頼んだ人に。
それができなかったからこそ、
うん。
た感じですかね。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあもうすごい、もうずっと修行してる感じですか？
そうです、そうです。
人間力の修行みたいな。
はい。
じゃあそうやってまあ、素直に人にお願いって言えなかったからこそだって今おっしゃったけれども、そうやってあれですか、人に頼める、気軽に頼めるようになるには、人がこの人のためなら頼まれ、この人に頼まれたらもう動こうって思ってもらえる人間にならないといけないって思って、
はい、
そうなろうと思ってなれたんですか？
力を貸したくなるには、手を貸したくなるには、
うん、
どんな人になったら、うん、貸したくなるかなって考えたときに、
うん、
じゃあ私がまず、こう人に何かをこう困っていたりとか、
うんうん、
自分から先にこう手を差し伸べたりとか、言葉を言ったりとか、うんうん、まあでも自分に置き換えるっていうんですかね。
うん、
されたらそうしたくなるかなっていうのを常に考えるようにはなりましたね。
なるほどね。じゃあそれを、まあ、自ら先に人のために動くってことですよね。
はい、可能な限りですよね。ないので。
うんうんうん。そっか。じゃあそれができるようにっていうか、まあ、それを心がけているっていうことですよね。もうそれ、キリがないですもんね。それをやり始めると。
はい。まあ、意識をしているっていうぐらいのものですけども。
いやもう絶対それ立派だと思う。だってもう大抵の大人はもう、あ、ダメだな、この大抵の大人はとか言っちゃったらまだそんなこと思ってませんって言われちゃうけど、私なんかはもう本当にいかに自分が楽をするかしか考えてないから、すごいなと思いましたね、今。確かにね。でもまあ人のために、動く人にはやっぱりね、人はついてくるというか、この人のために動こうって思ってもらえるっていう、ま、そういう心がけをすることで、どんどんだから楽になってきた感じですか？
そうですね、まあ、トレーニングを重ねて、修行を重ねてですが、
ずっと修行してるんですね。
そうです、はい、
十分な感じにはならないんですか？
そうですね。続くと思ってます。
うん、もう人生ずっとね、成長とは言うけれども、確かに。でもそれをずっと心がけていられるのってすごいなって思うんですけど、なんか、じゃあ、あれかな、なんていうかな、そういうふうに自分がいろんなことを心がけてる中で、まあ、お子さんとの関係も一つあると思うんですけれども、これ皆さんに聞いてるんですけどね、はい、これをしてたら私、笑顔のままでいられますっていう、何か秘訣というか、
はい、
こうしてれば私ご機嫌なんですみたいな、そういうのありますか、はい、何か。
ですね、私が本当に最近常に意識をして心がけていることっていうのは、私がなりたい姿を鮮明に描くっていうことなんですよね。
なりたい姿、自分がなりたい姿。
そうです、そうです。子供と、じゃ例えば、じゃあ子供と将来どんな関係になっていたいのかとか、
うん、
どんな関係になっていたいのかとか、将来像というか、なりたい姿を鮮明に描くんですよね、頭。うん、そして、もうその姿になっているかのごとく生活するんです。
あ、そうなれるように頑張るんじゃなくて？
あ、そうです、そうです。なれるように頑張ったりとか、そうなって、だから、笑顔になれるとかじゃなくて、
うん、
なりたい姿にもうそうなっているかのように、
あ、最初はそれは手に入ってますよみたいに振る舞うってことですか。
そうです、そんな私にもう慣れている私
も
いいんですよ、
うんうんうん、
最初は女優なんですよ、やっぱり演じるんですよね。
ああ、なるほど、
はい、演じるんですけど、それが習慣化してくると本当にそう慣れているような気分になってくるんですよ。
へえ、面白い。じゃあなんかその頭の中で思い描いたことをが本当になっちゃうって感じですか。
うん、そうですね。
最初は演じるっていうのは、だから例えば私がなんかいつもニコニコ、ニコニコはしんどいな。でもなんかこう子供に絶対こういつもニコニコおおらかに受け入れているお母さんになりたいって思ったら、もうそう振る舞ってしまえっていうことですね。
そうです、そうです、そうです、
うん。なるほどね。だからもし、うん、例えば心の中で葛藤があっても、
はい、
そのように振る舞う。
そうです。
ね、そうすることで、ついてくる感じですか、はい、気持ちが後から。
そうなんですよ。
なるほど、
ね。になっているかのような錯覚になって、笑顔になっている時間が長くなったというか。
なるほどね。じゃあまずはあれですよね、だからこうなりたいな、ああなりたいなって思っているんであれば、そう振る舞ってしまえってことですね。
そうです ね,
ね、もうみんな女優になってお母さんたち楽しく過ごしましょうって感じですよね。
そうですね、妄想するともうそうなっているっていうのが私のまた極意の一つなんですけど。
ああ、そうなんだ、すごい。私もやってみよう、今日からやってみよう。何しようかな。夫に優しい私みたいな。
そうそうそうなんです。帰りってだけじゃなくて、お帰りって言うと、
もう抱きついちゃうぐらいなテンションも変えてみるみたいな。
はい、そうしたら本当に愛おしくなってくるんですよ。
まあね、向こうも優しくなるだろうしね、そういう風にしてたら。面白い。なんかすごい、なんかすごいすぐできそう、それ。なんかみんなね、女優になってね、やってみればいいんですよね。
はい、
なるほど、すごい面白い。私今日やってみます。おかえりっていうの。本当だ、面白い、ありがとうございます。じゃあそういうのをまた高山さんのブログの方でなんか発信されたりしてるから見てくださいっていうことだと思うんですけれども、はい、はい、どうやって検索したらいいんでしたっけ。
まず福岡と入れていただいて、
はい、
福岡高山舞子の子育ても夫婦関係も人間関係も選択理論とキッズコーチング、
うん、
あなたはあなたのままでいいんだよという、ちょっと長めのタイトルなんですが、
うんうん、なるほどなるほど。じゃあ、はい、福岡はまあ入れといて、高山、福岡高山舞子さんぐらいで出てきますかね。
はい、出ます。
わかりました。じゃあ皆さんそんな感じで福岡高山舞子っていうことでね、ぜひ検索してみてください。はい、では今週のゲストは福岡県でご活動中のキッズコーチング福岡モア代表高山舞子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ね、ちょっと心に残ったのがね、助けてほしいって周囲の人に対して思うのであれば、まず自分が助けたいと思う人間になろうっておっしゃったんですよ。で、そのためにはやっぱりこう自分が自ら人を助けたりとかね、自分が一生懸命やってる姿を見てもらうっていうことからっていうふうにおっしゃってて、あ、すごい、もう なんていうのかな、こう人間ができてるっていうか、見習いたいなって思いました。まあ、もうな、肩に力を入れすぎるのもどうかとは思うんですけれどもね、でもそういう心がけができてるっていうのは非常にね、素晴らしいことだと思います。私はね、そういうのなかなか思わない人なので見習っていきたいです。はい、じゃあ何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。